コーラン天からの言葉。
慈悲深く慈愛あまねき神の御名において。ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。今夜はコーランの第22章アルハッジ章巡礼を見ていくことにいたしましょう。
アルハッジ章は全部で78節あります。
アルハッジ章は復活という衝撃的な事実を思い起こさせる説で始まります。これらの説は人間をこの儚い物質的な生活から解き放ち、恐るべき結末について警告しています。
アルハッジ章の第1節と2節を見てみましょう。人々よ、あなた方の主を恐れて従いなさい。明らかに最後の審判の揺れは恐ろしく大きなものである。あなた方がそれを見る日、授乳中の母ですらも血のみ子のことを忘れてしまうだろう。また妊婦は胎児を失い、人々が酔っているのを見る。だが彼らは酔ってなどおらず、神の責め苦が厳しいだけである。
この2つの説は重要な事実に触れています。それは復活が創造世界の激しい変化を伴うものだということです。山が地面から離れ、海が荒れ、天と地が混乱し、新しい世界が始まります。人々は最後の審判を前に大きな恐怖に包まれ、困惑し、酔った人のようにあちこちを歩き回ります。
次の説は、一部の人々が神について何の知識も持たずに議論することについて触れています。彼らは無知に根ざした模倣や偏った考え方によって反抗し、確かな根拠もないのに、時に唯一の神や最後の審判を否定します。コーランはこのような考え方の根源は欲望や悪魔に従うことになるとしています。明らかに悪魔に従う人は迷いに陥り、幸福に至ることはありません。
この章はこの後の節で復活の可能性を絶対的なものにする2つの現象を挙げています。一つは胎児の変化であり、もう一つは植物が成長する際の大地の変化です。アルハッジ章第5節では、胎児が生まれるまでの成長過程に触れています。
科学がまだ発達しておらず、人々が人間の胎児期についてほとんど知識を持たなかった時代に、コーランが胎児の成長過程に関して正確な情報を記していたことは、それ自体これが神の啓示であり、優れた世からの書物であることを証明しています。興味深いのは、この説が下されてから1400年以上が経過したにもかかわらず、コーランが胎児の成長過程について述べている事柄は、新たな科学の発見と少しも矛盾していないことです。これはこの書物の脅威、科学的な奇跡とみなされています。
この後の説では、人間が誕生した後の新生児の成長過程が述べられています。この過程は止まることがなく、人間は若年、中年と成長を続け、能力の頂点を極めます。しかしその後は人生の交代期が始まり、老年期を迎えます。その頃には肉体の衰えが激しくなり、子供の時に似た状況になります。そして記憶を失い、思考力や知性が衰えます。このような状態は 新たな移行の段階が訪れるためのものです。それは果物が枝から離れるのが、実が熟して別れの時が来たためであるのと同じです。このような過程を初めから終わりまで追ってみると、死人をよみがえらせるなど、神がすべてのことに力を持っており、その力は無限であることがわかるでしょう。
このほか第5節では、冬の間に死んだ大地が春になるとよみがえることが述べられています。死んだ大地は雨が降ることでよみがえり、潤いを得、緑豊かな木や美しい植物がそこから芽を出します。これは自然の中の最後の審判の象徴です。大地を乾いた状態で見るだろう。だが我々がそこに雨を降り注ぐと、それは躍動し成長して、やがてさまざまな種類の美しい植物を育てる。
アルハッジ賞の第6節を見てみましょう。これは神こそ真理であるためである。神は死んだものをよみがえらせ、すべてのことに全能であられる。
アルハッジ賞の第25節から37節は、預言者イブラヒームによって神の家、カーバ神殿が建設され、人々にハッジのメッカ巡礼と、それが政治や社会、礼拝面でもたらす効果について語っています。そして、このメッカ巡礼という大きな宗教義務について説明しています。実際この章は、数多くの説でメッカ巡礼について語っているため、アルハッジという名前が付けられています。
アルハッジ章の第26節には、次のようにあります。思い出すがよい。我々は、イブラヒームのために家、カーバの場所を用意し、彼にこう言った。何者も私と同等に据えてはならない。また、周囲を巡礼する人、礼拝に立つ人、ひざまずく人、ひれ伏す人々のために、私の家を清めるがよい。
言い伝えによれば、カーバ神殿が建設されたのは、アーダムの時代のことです。しかし、預言者ヌーフの時代の嵐で破壊されてしまい、跡形もなく消え去ってしまいました。神はその場所にイブラヒームのために明らかにしました。イブラヒームは息子のイスマイルの助けを借りてそれを再建します。イブラヒームは神の家とその周辺からあらゆる精神的、表面的な汚れ、偶像崇拝や多神教信仰の象徴を振り払い、人々がこの清らかな場所で神のみのことを考え、礼拝を行うことができるようにする任務を司りました。カーバ神殿の準備が整えられた後、神はイブラヒームにこのように命じます。人々の間で巡礼を叫びなさい。彼らが歩いて、あるいは家畜に乗って、遠くからでもお前のもとに来られるように。
言い伝えには次のようにあります。イブラヒームはそのような命を受けたとき、主よ、私の声が誰かの耳に届くことはありませんと言った。しかし神はおっしゃった。あなたは宣言するのだ。私が彼らの耳に届けよう。イブラヒームは東と西に向かって言った。人々よ、神の家の巡礼があなた方に定められた。神のいざないに応じるがよい。神はイブラヒームの声をすべての人、父の背中や母親の体内にいた者にさえ届け、彼らもそれに応えていった。神よ、あなたのいざないを受け入れた。
ハッジの壮麗な儀式は、イスラムの他の宗教儀式と同様に、個人や社会に多くの恩恵をもたらすものであり、もしそれをうまく活用すれば、イスラム社会の重要な変化の起点となり得ます。ハッジは礼拝行為ですが、政治、社会、文化、経済的な側面も持ち合わせています。
メッカのイスラム教徒は常に多神教徒の嫌がらせを受けていました。彼らは暴力を振るわれたり、迫害されたりして、預言者ムハンマドに不満を漏らしていました。預言者ムハンマドの、もう、ごめんなさい。預言者ムハンマドも彼らに忍耐を勧め、このように言いました。 私はまだ戦争を命じられていない。こうしてとうとう預言者ムハンマドはメディナに移住し、アルハッジ賞の第39節が下されました。イスラム教徒は迫害や攻撃に耐えた後、この節が下ったことによって初めて多神教徒と戦うことが許されたのです。
侵略を受ける人々には防御が許される。神には彼らを助ける力がある。
この節は続けて神の道における戦いの一部の動機や理由に触れています。非抑圧者の抑圧者への戦いと抵抗は、圧政を受けた人々の人間としての当然の権利です。非抑圧者は立ち上がり、圧政者を打ち倒さなければなりません。神の道における戦いの動機の一つは、神の名を人々の心から消し、思想の啓蒙の中心地である礼拝所を破壊しようとする圧政者と戦うことです。このような人々には対抗すべきであり、そうすることで彼らが神の宗教を人々の心から消し去り、人々を自分に従わせることができないようにするのです。とはいえ、もし非抑圧者が立ち上がれば、神は必ず彼らを助けてくださり、その援助は幅広いものとなるでしょう。
この説は続けて昔の民の物語に注目し、堕落や罪、腐敗に陥った人々の教訓にあふれた運命を紹介しています。アルハッジ賞第73節では、空想上の崇拝の対象が石や木であろうと、動物や人間であろうと、いかに無力なものであるかを簡単な例えを用いて説明し、無限の力は唯一の神のみのものだとしています。人々よ、あなた方は偶像崇拝に関して挙げられた例えを聞くがよい。あなた方が神の代わりに祈る者には、たとえ力を合わせたとしても一匹のハエすら想像できない。またハエから何かを奪われたとしても、それを取り戻すことすらできない。祈る者も、また祈りの対象となる者も、どちらも無力である。